このところから、私は自分の弱さを誇ります、私は自分の弱さを誇りますという題で、御言葉を問い継がせていただきます。もうすでにお知らせでも言っているように、先月は4回の聖日にわたりオンラインでの教会リトリートが持たれたため、英語部に合流して礼拝を捧げました。福音と文化というテーマで、御言葉を取り継いでくださった講師のブランドン・キャッシュ牧師に心から感謝しています。というわけで、1ヶ月このコリント第2からのメッセージはお休みしたわけですが、今日から再開します。で、復習も兼ねて、少し前回の内容に触れて、おきましょう。そこではコリントの人々をキリストの花嫁として捧げることにしたというパウロが語るのを見たわけですが、それはそこにキリストに対する彼らのこの真実、シンシアと締結、ピュアディボーションを失わせる存在、つまり偽使徒、偽教師たちの存在があったからですね。彼らのことを偽使徒、人を欺く働き人、キリストの使徒に変装しているサタンの手下ども、悪魔の手下どもとパウロは強く非難したわけですが、それは彼らをしてパウロたちが以前に述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝え、それまで受けたことのない異なった霊や異なった福音をコリントの人々に受けさせるところによりました。そのようにしてコリントの人々をイエス様に、主に近づけるのではなく、むしろ引き離すことを行っていたので、パウロは彼らを偽使徒だと、サタンの手下どもと言ったわけですね。そして、彼自身、パウロ自身については、この人たちのように、話は巧みではない、ギリシャ哲学の彼らはもうそれを専門としていましたけれども、そのような話は巧みでないにしても、知識においては何も劣りません。またコリントの人々をこう心から愛するところから、彼らに、負担をかけまいとして、これは経済面がのことを意味しますが、負担をかけないようにパウロは自分の手で働きました。で、当時その二元論、霊的なものは善で、肉体物質は悪だという見る中にあって、自分の手で働く、テントメーカー、天幕作りをするっていうのはもう本当にこう、何ですか、劣った人というか身分の低い人のすることとみなされていたわけですから、そういった意味においてもパウロはこう見下されたわけですよね。でもそのようにして偽使徒たちとは違って、パウロは報酬を受けずに、その権利はあったんですよ。でも自らそれを、放棄して、それを受けずに、使徒としての権利を主張せずに、パウロはこの福音の奉仕を続けました。けれども、そんなパウロの使徒権を偽使徒たちは疑い、彼を愚か者ということで、自分たちこそ、偽使徒たちは自分たちこそキリストの使徒であると主張しましたね。そしてコリントの人々はそんな誇り高ぶる、こう自分自身を自慢する誇り高ぶる偽教師、偽使徒たちに欺かれてしまった。結果、彼らは自分たちをこの救いに、救いの君イエス様に導いてくれた霊的海の親であるパウロに対して心を閉ざしました。パウロがこの手紙を書いた時点で、彼らはすでに悔い改めていましたが、けれどもそこにはその偽使徒たちをはじめ、パウロに反対する人たちも少なからず残っていましたので、パウロは自分の使徒権の正しさとキリストのしもべとして、これまで本当にこのお方に仕えてきた、忠実に仕えてきたことをコリントの人たち、愛する人々に分からせようと今日の内容を記しているわけです。もう一度16節から21節のところをお読みします。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。 多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになっていますが、私もあえて誇りましょう。以前の箇所で、誇る者は主を誇れ、主にあって誇れとパウロは言いました。でもここでは多くの人が肉によって誇っている、肉によって、自分自身を誇っているので、私も誇ることにしますと彼は言うわけですね。偽師と偽教師たちをして、彼らがこの肉によって、英語ではワールドリーってあると思いますけれども、肉によって誇るというはどういうことでしょう。彼はどのようにして肉によって誇っていたのか。それは22節にあるように、自分たちがヘブル人、イスラエル人、アブラハムの子孫であることを誇るという意味ですね。ヘブル人とは、基本的にどれも同じことを言う。ヘブル人とは他の民族から区別して付けられた名前。イスラエル人とはアブラハム、イサク、ヤコブですね。ヤコブがイスラエルという名前を主からいただきましたが、ヤコブから来たこの民族としての誇りを持って使われる名前。アブラハムの子孫とは神様から与えられたこの特別な約束を受け継ぐ民としての別名でありました。私たちにとってこれは信仰によるものが本当の意味でのアブラハムの子孫って、こう私たちはこうそのように見るわけですが、彼らその民族としてのそのアブラハムの子孫であることを誇っていたわけですね。つまり彼ら生まれながらのこの古い性質としての人間的なもの、この世の人々が、この信仰者ではなく、この世の人々が誇るものを誇りとしていた。言い方を変えるならば、それは人種であり、人種やまた血統であり、地位などを誇っていたということですね。それに加えて彼らは自分たちをキリストのしもべとして誇っていた。でそれに対してパウロは本当は誇りたくはない、パウロ自身はそうやって誇りたくない、誇るつもりはないんだけれども、偽使徒たちやまたコリントの人々のレベルに合わせるために、彼らがそのように誇っている、そういうやり取りをしているわけですけれども、そのレベルに合わせるためにあえて愚か者となって自分も誇りますと言ったわけですね。コリントの人々が偽使徒たちのこの人間的な誇り、その強さ、愚かさに騙されていたからです。22節から23節のところ、彼らはヘブル人ですか、私もそうです。パウロの言葉ですね。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。皆さん、これらの点でパウロが偽使徒たちにどこか劣っていた点はありますか？パウロが言うように、彼らと同様、パウロも生まれながらにヘブル人、イスラエル人、アブラハムの子孫でした。また、パウロは十二使徒のように、主とイエス様と共に3年間過ごすことはなくとも、あのダマスコ途上で、イエス様が彼に現れてくださることで、直接、主によって選ばれた人、そういった意味においてですよ、みんなそうなんですけれども、主が現れてくださったという意味において、直接主によって選ばれた人、異邦人の使徒として召された人、それがパウロという人ですね。ですから彼はキリストのしもべのところでは、狂気したように、もう狂ったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。彼らと比べてどうこうじゃないですよ。もう私はもうまさにそのキリストのしもべなんですと言っているわけです。パウロにそこまで言わせたものは何なのか。それは このお方のしもべとして、彼がこれまでイエス様のために、主のためにしてきた労苦と、また受けてきた苦難とによりますね。つまり23節以降に記されていることのゆえです。23節からの後半から27節までお読みします。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ世を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この最後のところは、もうその迫害もそうなんだけれども、最後のところはこの衣食住ですよね。寝るところ、もうちゃんと眠ることもできないし、飢え渇いて食べるものもないし、そして着るものもなくて裸でいることもあった。皆さん、これらのことは文字にしたらさらっと読めてしまいますよね。で、中には、これはパウロのこと、パウロはそのようにして特別選ばれた人で、神様から特別使命を受けた人だから、パウロのことだって言って、私には関係ない。今アメリカに生きる、今日本に生きる、今どこどこに生きて、世の中は騒いでいるけれども、比較的平安な中にある、その平和な中に暮らしている私には関係ないと、受け止めておられる人もいることでしょう。けれどもイエス様は弟子たちにこう話しておられましたね。前に出ますが、ヨハネの15章の20節、もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。また続く、また、マルコの13章の13節。また、私の名のために、あなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。人々はイエス様をどうしました？どのように扱いましたか？迫害し、十字架にかけて殺した。この主のしもべとしてパウロがこの福音に生きた時、イエス様の語られた通り、パウロもまたこれらの迫害と苦難を受けたわけです。私たちをしてイエス様を信じます、イエス様を愛しますと口で言うことは簡単ですね。けれどもキリストのしもべとしての印は、その現れは、私たちが自称することではなくって、パウロが言うように、その労苦によって明らかになる。つまりその生き方によって明らかになります。このことは私自身ですよ。私も牧師として、一人のクリスチャンとして、また牧師として自分自身にも問うべきことですが、皆さん、あなたの生き方、その日々の労苦は、あなたがキリストのしもべであることを証ししていますか？自分のために労苦するんだったら、そこにはイエス様は明かしされないですよ。それはあなたのためにやってるんでしょうで終わるわけですけれども、あなたの生き方、その日々の労苦は、あなたをしてキリストのしもべであることを明かししていますか？それとも使徒たちのように、あなたは肉によって自分自身を誇るため、または自分自身を誇ることはあっても、主のために労苦することはほとんどないですか？今のこの世の中の状況からして、今後アメリカでも、他のところはもうすでに多くの迫害があるわけですが、アメリカでも教会に対する迫害は増してくるでしょう。で、あなたはそのための備えができていますか？いやいや、私が生きている間は大丈夫とか、そういうことではなくて、あなたは主のために労苦することを、主のゆえに、名のゆえに人々から憎まれる、迫害を受ける、その備えができているでしょうか。 パウロのことに話を戻しますが、彼はイエス様の一方的な選びと恵みによって、教会を迫害する者からキリストのためにロークする者へとこう、180度か変えられました。ゆえに主のしもべとしてのパウロの歩みには苦難とこの迫害が満ちていた。先ほどのリストとは別に、こう何か、思い出したかのように、このパウロは、彼がこの伝道の初期の段階でしょうね、その最初の方で、ですね、受けたこの迫害の出来事 をこう32節、33節のところに記していますね。ダマスコでは、アレダ王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れました。このアレタとは、紅海、紅海から、ユーフラテス川に及ぶナバテア王国のこの王様の称号のことです。ファラオのようにね、その、パロのように王の称号のことですが、この国の首都はペトラですね。ペトラにあり、ダマスコには代官が置かれていました。その代官が、おそらくユダヤ人たちにそそのかされたんでしょうね、でパウロを捕らえようとした。で城壁の町ですから、その代官ですよね、町の代官がそのようにしてもう城壁を閉ざしてパウロ を捕らえようとしたわけですから、もう逃げ道はなかったわけですよね。でその時パウロは城壁の窓から、カゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れたというわけです。皆さん想像できますか？いやいや、一度そんなこともやってみたい、そういう話ではないですよね。カゴで下ろされた後も外に誰か見張りの者がいたら、ね、どうなるかわからない、もう本当にハラハラドキドキの、もう一歩間違えれば命取りな、そういう中でパウロはこう逃れていって、エルサレムに行くわけですけれども、そしてエルサレムではまた彼に対する陰謀というか、命を狙われることで彼はまた他のところに行くわけですけれども、死に直面したこともしばしばでした。私にとって毎日が死の連続。パウロが言うように、主のしもべとしての彼の人生は実に多くのロークとまた迫害による苦難とに満ちていた。でそれだけではありません。28節から29節のところ、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか？誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか？この第二の手紙を書いた時点でパウロはすでに多くの伝道旅行を行い、各地域には主の教会が建てられていました。ただこのコリント教会からも分かるように、どの教会も様々な問題課題を抱えていたわけです。私たちもそうですね、パーフェクトな教会というのはない。ただイエス様の血によって、憐れみ恵みによってあがなわれたものとして、神様の目には、高価で尊い聖なるものとしての完全さはありますけれども、こう人間的弱さのゆえに私たちはこの世にあっては、この教会の中には問題があるわけです。課題があるわけですね。そして、それは外からの迫害だけではなく内側から起こってくる。外側の未信者からの迫害ではなくって内側から、信仰者だ、外側は敬虔に見える、信仰深く見えるんだけど実は偽りを信じている、実は偽りを教える、間違った教えをするような、そういう偽教師や偽預言者たちの問題があったわけです。今もそうですね。そのさっきの、別のイエスであったり、違った霊であり違った福音ってありますけれども、 ども、そして私たちは完全な意味で知るということはできない。でも聖書から、本当に持てる限り全てを持って聖書から真実なことを語る必要はあるわけですが、内側から、教会の内側からそういった偽教師や偽預言者たちが、自分たちの考えや、人々は、聞きやすい自分たちの都合のいいことを語ってもらうためにそういう人々をね、連れてくると言いますが、そういったことで自分たちはクリスチャンだ、自分たちは福音を信じていると言うんだけれども、実際その中身はイエス様を否定する、御霊を否定する、この福音が福音になっていない、そういった問題があったわけですね。それゆえにそれらの教会に対するパウロの心遣い、プレッシャーというのは本当に相当のもので、あったわけです。また次週の箇所でパウロは自分の弱さについても、彼自身の弱さについても語っていますから、彼自身も人として弱さを覚えていたことがわかりますね。ですから誰かが弱くて彼は弱くないということはなかった。また誰かがつまずいていてパウロの心が激しく痛まないということはありませんでした。このつまずきとは罪を犯すという意味です。英語で見たらわかります。その罪を犯すということですね。つまずく、つまり誰かが罪を犯し自己中心になり、高ぶり、愚かなものとなり、罪を犯す、という意味ですが、そのようになって自己中心になって主から離れる時にパウロの心は激しく痛んだ。後にデマスは世を愛して離れていったということもありますが、離れていったということはもともと主の弟子だったわけです。そういう人たちがいたわけです。で、その人たちを見たときに、あ、もうなんだあいつはダメだ。ね、あの人のもうどうせ信じてなかったんだとか、あ、もう信仰の堕落者だって、こう裁きの目というよりも、本当に激しく心が痛んだっていうんですよね。どうぞこのようなところから、そのようなところを心に留めつつ、偽使徒たちが、コリントに入ってきたこの偽使徒たち、偽教師たちがパウロの愛するコリントの人々を奴隷にし、食い尽くし、これは経済面ですね、彼らの財を食い尽くし、また騙して威張り、顔を叩く様子、まあ、実際に叩いていたのか比喩的なものなのか、ここには説明はないですけれども、でもそういったことですね、彼らを侮辱し、そういうもう虜にしている、奴隷としているような様子をどうぞ思い浮かべてください。でコリントの人たちはそれにこらえているっていうのはいい意味ではないですね。こらえている、それも見極めができない、もうそのまま騙されている、欺かれた状態なわけですが、その上でこの人たちが、私たちはヘブル人だ、ね、イスラエル人、アブラハムの子孫だ、キリストのしもべだと誇り高ぶっている姿を、どうぞパウロの視点でその考えてみてください。想像してみてください。皆さん、そこにキリストの栄光は表されますか？コリントの人々がますますイエス様に近づけられることで、主に似た聖なるものへと、栄光から栄光へと、ね、主と同じ形に姿を変えられていくと見ましたが、そのようにイエス様の絵と姿が変えられ、その聖なるものへと変えられていく様子を思い浮かべることはできますか？そのような状態から。これは本当にもうシリアスな状況ですよね。ですからパウロは言います。30節31節のところ、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエスキリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないことを言っていないのをご存知です。パウロをして自分も誇ってみせますと言ったのは、彼自身のためではない。あの人たちが誇っているから私も誇りたい、ね、偽人たちのようになりたかったわけではない。ですから21節、また戻りますが、21節で彼はこう言いましたね。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。 この私たちは弱かったんです。一見何のことかって思うわけですけれども、とこのことは、偽使徒たちに対する皮肉ですよね。つまり彼らは肉によって自分たちをこう誇り高ぶっていたわけですよね。人間的な強さか、そういった賢さ高ぶりを持ってコリントの人々を欺いていた。その強さを持ってね。で、そんな愚かなことはできない。ね、そこまで、私もそこまで彼らのように、皮肉を込めて強くなることはできないという意味で、私たちは弱かったというわけです。ですから、でも強くなりたいという意味ではないですよ。でもそれはできないということです。ですから、パウロのうちで自分自身を誇るという考えはなかった。自分の正しさや行いをもって自分を何者かのように誇ろうとする考えはもはやなかった。以前はそうでしたよ。でもそのようにして自分の正しさ、自己義認して、神の前に自分を正しいものとしてたわけなんですが、でもそれは神に敵対することだっていうのを彼は知らされて、もう彼のうちには自分を誇るそのろうとする考えはなかった。なぜならそのような人間的な誇り、強さ、高ぶりは、自分を主に近づけるものではなくって遠ざけるものだからですね。そのことを彼は知っていた。ですから、もしどうしても誇る必要があるならば、私は自分の弱さを誇りますと彼は、言いました。このところは自分の弱さを表すものを誇る、表すことごとを誇ると理解してもいいでしょう。つまりパウロは主のために牢苦する中で弱さを経験したわけですね。鞭で打たれ、牢に入れられ、石で打たれ、これルステラでもう 死に、至るほどまでのその出来事があったわけですが、石で打たれ死に直面した時に自分の弱さを覚えざるを得なかった。また全ての教会のことをケアするときに自分の限界、無力さを思わずにはおられなかったわけですよね。ではそのような中でどうして彼は自分の弱さを誇ると言ったのか。もうただ弱いだけだったらもうどうにかなってしまうわけじゃないですか。なんとか頑張って強くなって、そういう状況にあっても、乗り越えていこうって、普通は世の中はそうやって言うわけですよ。頑張ろうよって言うわけですけど、むしろパウロは自分の弱さを誇ります。それは諦めの心から出たものですか？今日の箇所には記されていないんですけれども、続く12章、もうこれは続いてますからね、パウロは続けて手紙を書いていますから、私たちの方で分けていますけれども、続く12章で彼はこのように語っていますね。 12章の9節の後半、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。続く10節の後半ではこのように言います。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。キリストの力に覆われることで私は強いからですと。皆さん、偽使徒たちがそうであったように、またコリントの人々がかつてそうであったように、人が自分の強さを誇るときに、つまり高ぶるとき、誇り高ぶるときに、自分を何者かと誇り高ぶるとき、それはキリストの前にへり下ることをの妨げとなる。人のプライドこそ神様に敵対させるもの、つまり罪だからですね。私たちも誇って、私たちもプライド高く、誇り高ぶっている、傲慢である、自己中心でありながら神様を誇る、主を誇るっていうことはない。私たちが誇るとき、それは神様に敵対することになる。それが罪だからです。ですから神様は私たちのためにしてくださる最も素晴らしいことの一つは、イエス様の福音と御霊のご自身の力を持って、私たちのその心の状態、つまりプライドの高いもの、高ぶるもの、誇り高ぶるもの、自己中心性を神様が福音と御霊の力を持って明らかにし、示してくださることで、それを砕いてくださることですね。それが神様の私たちにしてくださる素晴らしいことなんです。 いつも言うように、私たちにとってはそれは、罪が指摘されることは、それは私たちにとってはとても苦しく痛い経験ですよね。むしろあなたはいいよ、そのままでいいよ、そのままで言ったらいい。ね、あなたは正しいよ、何も間違ってない、素晴らしいねって言われた方が私たちは気持ちがいい。でも現実はそうではない。私たちは皆罪人であるゆえに、神様からその罪深さを示される。で、それは辛いこと、痛いことですよね。でもそのようにして自分が罪人であることをあることゆえに神の裁きを受けて滅びに至るものであることが分かるならば、私たちは自分を誇ることはない。私はこんなものなんだ、私はこんな家に生まれたんだ、私は何人なんだ、こんな特権を持ってるんだという誇るもの、誇ることはない。むしろこのお方に憐れんでください、イエス様って言って神様の前にへり下るようになる。なぜなら神様はそんなものを、そんな罪人を、そんな傲慢で愚かな私たちのために一人子のイエス様を与えてくださったからです。イエス様は私たち、あなたのために神の在り方を捨てて弱さを持つ人となってこの世に来てくださった。そして私たちの罪をすべてご自分が代わりに負ってくださる、背負ってくださることで、罪人として、ご自身が罪人としてその代表として十字架にかかり、身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださいました。ご自分の、ご自分を罪と滅びからのこの救い主と信じるすべての者が、信じるだけで、イエス様を信じるだけで、この方に立ち返ってイエス様を信じるだけで罪許されて、そしてその復活、イエス様は3日目によみがえられましたが、その復活の命によって永遠の命を受けて神の子供とされるためですね。そのようにして神の子供であるゆえに永遠に続く、この世ではないですよ、この世の次に来る世、つまり天の御国を恵みとして、主は与えてくださるため、相続させてくださるためですね。この素晴らしい救いのゆえに、またこの救い主イエス様が、あとは自分で頑張りなよではなくて、で、生き残った者だけが天国に行けるじゃなくって、このイエス様が聖霊を通して、ご自身の御霊を通して、いつも共にいてくださるゆえに、信じる者と共にいてくださるゆえに、このパウロは、主のための労苦、受ける苦難の中でも、自分の弱さを誇った。強さではなく、弱さを誇った。なぜならば、この主の力に覆われることで、主によって強くされるためですね。到底私たちの自分のちょっとした頑張りやその勢いではね、こういった生き方はできないわけです。もうどれ一つとっても、いや私なんかでも本当に臆病で、ああもう恐れ多いことでも、その弱さの中に主を待ち望む、この主により頼むことで主が彼を覆ってくださる、主の力に覆われることで、パウロは一つ一つその中で主を体験し、彼自身が主を体験し、この主の素晴らしさを彼は届け、述べ伝え続けたわけですね。いかがですか？今日あなたは自分の弱さを誇っていますか？なかなかそれはしづらいこと、認めづらいことですよね。でもあなたはその弱さを認め、それを誇りとしていますか？それとも自分の強さを誇ろうとしていますか？私にはこれがある、何があるか、こんな経験をした、私の家はこうだ、ね、そういったものを誇っているでしょうか？この世が求める強さ、この世でいう強さ、つまり人間的に誇れるものというのは必ず過ぎ去ります。まあ、ある時っていう、そのある時も経験してない人もいるかもしれない。でもあるところから、あとは失っていくばかり。健康にしても持ち物にしても、私たちはこれを永遠に持ち続けることはできない。それらは必ず過ぎ去っていくもの。けれども自分の弱さを認めて、こんなものに過ぎない、地の塵に過ぎないもの、愚かなもの、傲慢なもの、罪深いもの、その弱さを認めてイエス・キリストに望みを置く人は、このお方を誇りとするものは決して失望させられることがありません。なぜならこのお方は自らを低くし、私たちと同じように人として弱さを持ちながら でもその救いの技としての十字架の死を成し遂げて、そして死からよみがえられることで悪魔と死に勝利された神の救い主だからですね。私たちではないです。この方が救い主、この方にあるもの、この方と一つにされているものもまた悪魔と死に勝利するものですね。この世に勝利するもの。ですから主は弱いものを強くすることがおできになります。ご自分により頼むものを主は強くしてくださる。ご自身の力で覆ってくださいます。私たちは自分の強さではなく弱さを誇るもの、主を誇るもの、そのようにして主の前にへり下るものとさせていただこうではありませんか。このへり下りがキーですよね。自分が裁き主のようになって、裁くんである。この私自身も主の憐れみが必要、主の恵みが必要といつもへり下るものとさせていただきましょう。お祈りをいたします。 Thank you.